今朝の説教は信仰の働かせ方と題して小島秀則名誉牧師にいただきます。
おはようございます。今日は信仰をどう働かせていけばいいのかということを皆さんとご一緒に学び考えていきたいと思います。考えてみますと、私たちすでに信仰は与えられているんですね。神様からたくさんの恵みをいただいております。しかしその神様の恵みを私たちがこう自分のものとしていきますのは全部信仰によってというふうに言われているわけですね。少しエペソ人への手紙、先ほど読んでいただきました箇所をもう一度開いて、見ていただきたいと思います。エペソ2章の8節、口語訳は302ページで、新教訳は353ページでございます。新教訳聖書で読ませていただきますが、エペソの2章の8節にこのように書いてあります。事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物です。でこのありがたいことに、この事実という言葉が先に出てくる。これ非常にありがたい言葉ですね。事実はもう私たちはもう救われたんです。救いというのにはもうすでに救われたというのと、今救われつつあるというのと、これからさらに救われていきますというのがありますね。一番最後の救われていくというのはイエス様のご再臨の時に私たちが天に携えられていくというのがこれからの救いですが、救われたという時はもうすでに許されました、神のことをされました、永遠の命をいただきました、こういうことが救われたというところに入っております。でこれは全部恵みによるんですけれども、信仰によるんだとも書いてありますね。でこのようにですね、恵みによりというのと、それから信仰によってなんていうようなことが、書いてありますと、一体救われた、あるいはもうこれからの救いもありますが、恵みというのが大事なのか、あるいはこの信仰というのが大事なのか、どっちが大事なのかということをちょっと頭の中で考えたりいたします。日本語ではちょっとはっきりしないんですね。口語訳では完全に恵みによって信仰によってって両方書いてありますから、どっちが強いんだということになりますが、英語の聖書でこの箇所を見ますと割合分かりやすいですね。ちょっとかなり日本なまりの英語になりますが、 By the grace by、 これはもう恵みによってっていうので、これが一番強いんですね。そして信仰によってというのはスルーフェイス、これは信仰を通してということになりますので、恵みがもう救いの源で、これをただこう信仰によって受け止めるというのが、これが2番目に大事なことであって、それが信仰なんですね。でこれをある人がこういうふうに例えましたね。高い山があります。雨が降りますね。その高い山の方から、こうちょろちょろっと水が流れていくんですが、だんだんだんだん水の流れが太くなって川になります。で、上の方ではちょろちょろっと流れていたのが、だんだん下の方に来ましたら大きな川になっていきますね。でたくさん水が流れております。で私たち人間というのは水が必要ですから、水を汲み取っていかなければいけないんですが、水をこう生活の中に取り入れるためにはどうしたらいいのか、 もうもちろん手でも水をすくえるんですけれども、まあ簡単に水を飲みたいというときには秘釈かなんかがあればよろしいですね。でこの場合の秘釈で、この上から流れてくる水の流れというのが、これが神様の恵みにあたるんですよ。で神様の恵みを私たちのところに取り入れていくために秘釈が必要だということで、この秘釈というのが信仰にあたるわけですね。信仰を働かせることによって神様の恵みが私たち自分のものになっていくと。そして神のことをされた、永遠の命の約束をいただいた、それで救われたということになるんです。だから一番大事なのは恵みですよ。で聖書もこのエペソの信徒への手紙のところに来るまでの間に福音書がありますね。イエス様はいかにお生まれになって、いかに弟子たちをお育てになって、そして十字架におかかりになって、葬られて復活して昇天されて天で大祭司にいかになられたのかと、だーっと今までずっと書いてあります。これ全部恵みなんです。これを自分のものにしていくために必要なのは信仰だ。信仰も大事で、信仰を働かせることがとっても大事なんです。ところがですね、この私のことになりますけれども、自分に信仰があるのかな、ないのかなとよく分からなくなってしまったことがちょっとありました。あるきっかけでちょっと自分信仰があるのかないのか分からなくなったことがあるんです。私が、信仰に入りまして、しばらくして、大阪センターで信仰を持ちまして、導かれて、そして2年間信徒の生活を送りました。後で大学に通ってたんですが、中退しまして産育学に行きました。牧師になろうかな、なりたいなと、で行きました。そして、神学科の3年生の時に夏休み文書伝道することにいたしまして、四国愛媛県今治教会というところに行ったんです。後輩2人連れて行きました。3人で行きました。教会には、40人前後の人が集まっておりました。で、毎日毎日文書伝道します、ね、でその時に土曜日になりましたら仕事はしないで教会に出席をします。その時にその教会の牧師の先生でありました大滝先生という方がですね、説教の中で、聴衆に質問されたんですよ。皆さん、自分に信仰があると思いますか？自分に信仰があると思ったら手を挙げてくださいねと言われたんです。で私はですね、ちょっと あやふやだったんですよ。どういうふうに答えたらいいのかわからなかったんですが、でも神学科の学生ですよね、まず第一に。それから後輩を2人引き連れて文書伝道やってるわけですね。その手を挙げないわけにいかないんですよ。だからあるかないかよく探してみたらないような気もするんですが、でもないって言ったらおかしいですから、すぐに手を挙げないといけないと思いまして、勢いよく手を挙げたんです。手を挙げてから周りを見たんですよ。周りを見てから手を挙げたらよかったんですが、先に手を挙げてしまってから周りを見ましたら手があんまり上がってないんですね。もちろんいろんな理由があると思います。で、一人だけ、私以外にもう一人だけ私より先にパーンと手を挙げた方がいらっしゃったんです。そこの教会の長老さんです。この方は今治教会の草分けの人でして、今治でずっと文書伝道してこられたんです。他にも文伝した方がいらっしゃいますが、その人もしておられて、そういう方々がそのなさった働きが実って今治教会ができておりましたから、この方も信仰があるに違いないし、第一手を挙げない人もみんな信仰を持っておられるんですよ。 けれどもね、やっぱりつつましいのか、何か日本人としてはあまりこう信仰はありますかとはあげないですから、皆さん大人ですからあげられなかったと思いますが、私は迷っていたのに手を挙げてしまったんですよ。で、後で、あ、なんかしまったかなと、もうちょっと落ち着いて私ももじもじしていればよかったかなと、なんかそれ以来ですね、手を挙げたのよかったんですが、自分に信仰があるのかないのか、でどうしたら自分に信仰があるって分かるんだろうか、伝道してたら信仰があるって言えるのか、なんか自分でよく分からなくなってしまったんですね。あれから本当考えさせられました。というのは、いちいち口には出して言いませんよ。私の心の中の中の方で、信仰って何なんだろうな、あると思えばあるような気がするし、ないって言えばないような気がするし、いっそのことをですね、はい、なんか家の鍵持ってますか、はい、家の鍵持ってますよとかですね、ハンカチ持ってますか、はい、ハンカチもありますよという、このものだったら分かりやすいです。信仰というのはなかなか言いにくいなというのがあって、よく分からなくなってしまったんですよ。そういう時にですね、迷いつつあります時に神様が教えてくださったんです。本を読んでたんですよ。証しの文、エレン・ジョー・ホワイトの書いた本を読んでおりましたら、ある文章が目にポーンと入ってきたんです。でそれがですね、人類の曙という本の中の一節なんですけれども、こう書いてあったんですよ。信仰は神の賜物である。信仰っていうのは神様がくださるもんですよ。自分でなんかこう信仰って作り出すんじゃない。それ確かにそうですね。信仰というのは神様の御言葉を学んだり、あ、聖書に書いてある予言がこのように成就したとか、イエス様がこんな素晴らしいことをしてくださったのかって言ったら、こう信仰が湧いてきますから、信仰は神様からの賜物である、プレゼントである、はい、その次です。しかし信仰を働かせる力は我々に与えられていると書いてあるんです。信仰は神様の贈り物ですけれども、もう私たちはみんな信仰を持ってますよ。信仰を働かせる力は与えられている。あ、いい言葉を見つかった。これで私はですね、これからは信仰があると思いますか、どうですかって言われたときに、迷わないで、カッコをつけたりもしないで、迷わないであるはずだと。なんならプレゼントでも信仰を働かせる力がある。信仰を働かせる力っていうのは信仰と同じじゃないですか。だからもう信仰があると言っていいんだとね、エレン・ジョー・ホワイトが言ってましたから、よし、これで私はいつでも手を挙げようというふうに思いました。それで証の文ではそう言ってるけれども、聖書ではどう言ってるのかな、もう一度聖句でもう一度ちょっと固めたかったんですね。それで、聖書を調べておりましたら、ありました。ローマ人への手紙12章3節というところがありまして、もう信仰はあるということがそこにも書いてあったんですね。それもまあちょっと、ついでといったらなんですけれども、ちょっと見ておきましょうか。新教大学聖書は291ページです。ローマ人への手紙12章の3節です。新教大学は291ページです。口語訳は249ページです。そこをちょっと見てみましょう。こう書いてあります。12章の3節ですね。私に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価すべきです。まあ聖句はそうなってますね。でこの聖句を見ますとですね、ある人は大きな信仰、ある人はちょっと信仰が小さいとかっていう、なんかそういうことを言ってるのかな というふうに思いますので、そこに気を取られますとちょっと今日のテーマから外れてしまいますので、そこはあまり見ないようにしてですね、とにかく大きかろうと小さかろうと神が各自に分け与えてくださった信仰と書いてありますから、そこだけをちょっと読んでおきたいと思います。神様は各自に信仰を与えてくださってるんです。でそれは救いに至るための信仰はもうからし種一粒でいいってイエスもおっしゃってます。でその信仰を働かせていれば信仰にも筋肉みたいなのがあるんだろうと思いますが、筋肉も使えば使うほど強くなっていきますね。だから信仰も強くなる、働かせれば信仰がだんだん強くなっていきますから、初めは大きい小さいは関係ないんです。だからここで注意しておきたいのは、神が各自に分け与えてくださった信仰という言葉があるということですね。とにかく神様は信仰を与えてくださっているということをまずしっかり押さえておきたいと思います。で次に、信仰があるんだったら信仰をどう使えばいいのかということになりますね。信仰はどう使っていけばいいのか、聖書を見ますとですね、信仰をしっかり使わなかった人がちょっと実例が出てきます。これユダヤ人です。ユダヤ人の人たちはちょっともう聖句割愛しますけれども、ユダヤ人の人たちは福音を聞いたんですって。これは後でまた関心のある方は開いてみてください。ヘブル人への手紙の4章の2節ですけれども、ユダヤ人は福音を聞いたんですよ。福音というのはイエス様は救い主ですよというメッセージです。でそれは本当に事実なんですよ。イエス様は救い主ですから、すべての人のために死なれたんです。そういうことを教えていくのが福音ですね。ユダヤ人は福音を聞いたんですよ。ところがこの聖句に書いてあるんですけれども、ユダヤ人は福音を聞いたけれども自分自身と福音と結びつけなかったと書いてあります。つまり福音は自分と関係がないと思って聞いたんですね。だから自分と結びつかなかったんです。これは信仰を働かせなかった実例です。じゃあもう一つ見てみますが、今度は信仰をものすごく強く働かせた人の話です。やはりパウロなんですね。パウロは信仰のやっぱり、信仰による義というのを教えるだけあって、パウロはちゃんと信仰を使ってますね。その信仰を使っている実例がテモテの第一の手紙の1章の15節に出てまいります。新共同訳385ページ、口語訳327ページでございます。テモテの第一の手紙の1章の15節を、見てみたいと思います。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものですと書いてありますね。でここでちょっと最初に目を留めてみたいのは、鍵括弧のついている言葉、これが出てまいりますね。新共同訳聖書ですと、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉ですね。でこの言葉は聖書的な言葉ですが、間違ってないんで、これパウロも言っておりますように、これは真実だと言ってますね。そのまま受け入れるに値しますと言ってますから、これとっても素晴らしい言葉なんです。この言葉は一体どこから来たのか、これ明らかではないんだそうです。だから仲介書を調べました。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、この言葉は仲介書を書く人が困ってます。どこから引用した言葉なんだろうか。 これとそっくりの聖句がないんです。だから聖句の引用じゃないんですね。 でおそらく初代教会の賛美歌の一節か、あるいは有名な説教者の、この説教集の一節だろうというふうな仲介書のコメントが書いてありました。でもとにかくこれはとてもいい言葉ですね。これをパウロが聞いたんですよ。つまり福音を聞いたんです。そしたらパウロはどういう反応したかというと、私はその罪人の最たるものですと言いました。どういう意味ですか？キリストイエスは罪人を救うために世に来られた。そこの今その罪人のために救うためにっていう、その罪人っていうのはこの私、私って言ったんですよ。まさしく私。キリストとパウロはガクッとね、パウロの信仰によってもう一直線に結びつきました。パウロの信仰はどう働いたかっていうと、イエス様と私は関係があると。イエス様はみんなの救い主ではない。もちろんみんなの救い主ですけど、パウロにとりましてはイエス様は私の救い主、そう言ってるんですよ。ユダヤ人は福音を聞いて信じなかったユダヤ人は、福音は私と関係がない、イエス・キリストは私の救い主じゃないし、私はキリストのような救い主はいらないと言ったんです。これはユダヤ人です。で、しかしこう神学的にいけば、聖書の言葉でいけば、イエス・キリストは全ての人のための救い主です。これ神学的に正しいんです。だから私たちもイエス様全ての人のために死なれましたよ、全ての人のための救い主となり得ますよ、これ言っていいんです。それが伝道です。でもこう信仰というのは、ああそのイエス様は私と関係がありまして、私とイエス様とはつながっています。イエス様は私の救い主ですと言ったら、はい、もうこれは信仰が働いているんです。非常に強い信仰が働いているんです。で、それを告白すればするほどますます信仰が強くなっていくでしょう。ですからね、私たちがさらに、信仰を強くしていくためには、イエス様が他の誰でもない私の救い主ですということを告白していくことだと聖書は教えているんです。で、誰に最初告白したらいいんでしょうか？イエス様に告白したらいいですね。私たちお祈りしようかなと思って天を見上げましたら、天には御座がありまして、神様がおられますね。父なる神様が私たちお祈りするとき、そのつもりでお祈りしますよね。その神様の御座の右側にイエス様がいらっしゃるんです。イエス様を復活して昇天して天の御座にいらっしゃるんです。だから見上げましたら父なる神様がいらっしゃる。この方はお姿は分かりませんが、パーッと光り輝いておられますので、赤目ののようなその光が見えたと書いてありますね、黙示録に。その傍らにイエス様いらっしゃるんですよ。どちらも父なる神様を、イエス様は私たちを見てくださってますね。で、イエス様が私たちの祈りを父なる神様に取りなしてくださってますから、はい、この神様お二方いらっしゃるんです。聖霊の神様はどこにいらっしゃるのかというと、聖霊の神様は私たちのそばにいて、お祈りをするように助けてくださるわけですね。天の神様っていうことができるのは聖霊の神様のおかげです。こうして三位一体の神様が私たちを祈りしようと思ったら、三位一体の神様は全部働いて私たちを助けてくださいます。そのまず、まあ天を仰いでですね、イエス様、あなたは私の救い主です、感謝いたします、受け入れます、父なる神様イエス様を救い主としてくださったことを感謝します、こうして私と天とはつながるようになりましたから感謝いたします、これ信仰告白をしましたら、 もう私たちも嬉しい。神様、本当にイエス様はもう認めてほしいと思っておられますから、イエス様も本当に喜んでくださいます。で、聖霊の神様はそのように私たちを導いてくださいますから、イエス様感謝いたします、父なる神様感謝いたします、聖霊の神様感謝いたしますと言って礼拝をしていくことができますね。まず信仰の告白をお祈りの中でしていきましょう。もうお祈りの中ではお願いの祈りもありますけれども、まず信仰告白賛美の祈り、これが中心であると本当に素晴らしいと思います。元に戻りますけれども、信仰が働いているのか働いていないのか、どうしたら分かるのか言いましたら、まあ、今では私分かるようになりました。これはこのパウロのこの、書きましたこの聖句が元になりまして、イエス様が私の救い主ですというふうに言うことができれば信仰が働いています。で、働けばますます信仰が強くなっていきますから、このイエスは私の救い主というのは信仰を働かせるためのキーワード、重要な言葉ですね。ですから片方では仏教の人が南無阿弥陀仏と言われるかもしれませんけれども、私たちはイエス様は感謝です、私の救い主となってくださいました、ありがとうございます、これが信仰のキーワードなんです。そうしたら信仰が強くなりますので、いつもいつもイエス様はあの人の救い主、こちらの救い主っていうふうに、それも素晴らしいんですけれども、私の救い主っていうふうに考えることを忘れないようにしていきたいなと思います。最後に修法に書いていただきました、瞑想の言葉ですね、ここをちょっと見ていただきますでしょうか。エレン・ジー・ホワイトがそういうことを書いておられます。イエスを誰か他の人の救い主と考えずに、彼が我々の個人的友であると考えよう。イエスが愛してくださるというありがたい事実を考えよう。考えた後はどうなりますか。感謝しますなりますね。信仰が働くんです。だから今では信仰が働いているのかな、あるのかな、ないのかな、もう私たちは必ずあります。そしてイエス様を学んでいれば信仰を働かせる力がもうありますから、イエス様は私の救い主、こういうふうに告白をしていきたいと思います。誰があなたの救い主でしょうか。イエス様は私の救い主、これ答えですね。イエス様は誰の救い主でしょうか。イエス様は私の救い主、これ答えですね。イエスはあなたにとってどんな方ですか。イエスは私の救い主、ね、これは答えですね。こうして働かせていきますと信仰だんだん強くなります。そして私たちは喜びを持って信仰生活を続けてまいりたいと思います。神様の祝福をお祈り申し上げます。